はようございます、今日は6月に入りましたけれども、まだ梅雨には入っておらず、今日は風が涼しくてなんかとてもあの気持ちがいいなと思います。このくらいがちょうどいいんだろうなと思うんですけどもね。はい、今日は、エレミア書の3章の途中から、見ていきます。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をいただくことができますことを感謝いたします。今エレミア書を学んでおります。預言書は本当に、難しいことが多いですけれども、どうぞよく理解できるように助けてください。またそこから私たちの霊的な糧をいただくことができますようにお祈りいたします。どうか私たち一人一人に神様が上より望んでくださり、どうぞ私たちを豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。私たちも心を主に向けることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さん、エレミア書とかイザヤ書とかエゼキエル書とかそういうのを読んでて難しいと思いませんか？今日はですね、3章の6節からなんです。3章の6節から、ですね、6章までなんですよね。3章6節から6章全部まで。で、これはですね、神様がエレミアに語られた、またエレミアに告げろと言われた2回目の言葉なんですよ。で、この予言書、エレミア書とか読んでいってですね、難しいと思う理由は、順番に書かれていないということなんですよね。この、例えば3章の17節18節というのは、3章の17節18節というのは、その時エルサレムは主の御座と呼ばれ、万軍の民はこの御座、主の名のあるエルサレムに集められ、彼らは二度と固くなら悪い心のままに歩むことはない。その日ユダの家はイスラエルの家に加わり、彼らはともどもに北の国から私が彼らの先祖に受け継がせた地に帰ってくるという。これ未来の話なんですよ。未来の話なんですね。ところが19節には、私は思っていた。どのようにしてあなたを息子たちの中に入れ、あなたに親しい地を与えようかと。国々の地で最も麗しい譲りの地を、またあなたが私を父と呼び、私に従ってもう離れないと思っていた。ところがなんと妻が夫を裏切るように、あなた方は私を裏切った。イスラエルの家を主の言葉、一つの声が裸の丘の上で聞こえる。イスラエルの子らの哀願の泣き声だ。彼らが自分たちの道を曲げ、自分たちの神死を忘れたからだ。敗信の子らを立ち返れ、私があなた方の敗信を癒そう。これは過去の話なんですね。で、エレミア書の難しいところっていうのは、この未来の話が来て、今度は過去の話が来て、次に現代の話が来てっていうですね、こう、順番になっていないところがすごく難しいかなと思います。で、こういう預言者を読むと、なんかわからない。何を言ってるかわからないっていうのは、いつの時代のこと、何を言ってるかがわからないですね。ですから本当に分かりやすく、もしもですね、エレミア書がですね、段落ごとでですね、1、未来に、過去について、何、2、未来についてとかね、そういうふうにこう、段落に分けてくれたりとかしたら、すごく読みやすいだろうなと思います。しかし、これが当時のユダヤの書き方ということなんでしょうね。そのようにして書かれております。ですから、難しい読み、エレミア書はちょっと難しいなと感じるところがあると思います。いつのことを言っているのかということがですね。ですからそういうことも踏まえながら、読んでいきたいと思います。で、3章の6節にですね、ヨシア王の時代に主は私に言われたというところから2回目の説教が始まっていくんですね。で、ここにですね、ヨシア王の時代にっていう言葉があります。 ですね、ヨシア王というのは前も出しましたけど、ヨシア王というのはここですね、ヨシアという王様ここにいるんです。でこの王様は神様にとって信仰的に見て非常に良い王様です。そして宗教改革を行います。でこのマナセという王様はですね、非常に悪い王様、次にアモンと続きますけどね、このマナセのやったことっていうのは最悪、本当に偶像崇拝においても最悪だったんですよ。でマナセ、アモンと続いてヨシアが出てきます。非常にこの偶像礼拝においてもそうです、いろんなことにおいても非常に最悪の王様だったのが、ヨシアになった時にこの王様は宗教改革、みんな神様を信じようっていうふうにですね、ヨシアは言うわけです。である程度のことまではいくんですよ。偶像は神殿から取り壊されたりですね、偶像が壊されたりとかいろんなことはするんです。ところがですね、じゃあ民の心はみんな神様に帰ったかというと、そうではないということなんですよ。王様がどんなに宗教改革して神様を信じるようにと言ったとしても、このまだ先ですね、この先からずっと偶像崇拝というのは入ってきてるわけです。でそれをですね、取り除けることっていうのはすっごく難しいんです。いい王様が出て、さあ神様にって言って神様に行くんですけど、民の心っていうのは表面的に信仰に行ったとしても心の奥底からも偶像崇拝に行ってしまってるんですね。ですからすぐにこのヨシアが死ぬと、次に出てくるこの王様でユダは滅亡しますけれども、もう全部神様を信じない王様ばっかりになるわけですね。偶像を信じる王様ばっかりになっていきます。で民もですね、民もこの時代もずっと偶像崇拝にいるんですよ。だってこのヨシア王の時代にっていうありますけれども、ヨシア王というのは31年を治めますけれども、途中からエレミアが出てきます。で、ヨシア王の13年の時にエレミア出てくるんですけれども、そういうですね、宗教改革を行って信仰をもっと神様に戻ろうと言っている王様の時代のにエレミアは予言するんですけれども、その時何を予言しているかというと、偶像を捨てろという予言なんですよ。ということはここで宗教改革を行っていても民の心には偶像が入り込んでいるということなんですね。じゃあなぜ偶像がそんなに簡単に入ってくるのか、なぜこの偶像というのが彼らの心の中に入っていくんでしょうか。前、話した時は ここは約束の地ですね。ここにエリコっていう町があります。エリコ、民はずっとこう来てこのエリコから入っていくんですね。ここが約束の地です。こちらが本当の約束の地です。でエリコから約束の地に入った時に非常に豊かな土地を見るんですよ。豊かさ見るんですよ。それまでは遊牧民ですから、羊とか連れて行って、で今度はここで定着して農業に移ります。でもここを見た時にですね、非常に豊かな土地を見るんです。それまでの荒野ではなくて豊かさのある土地、そこにバールという偶像があったわけですね。でこの豊かさは誰がもたらしたのか、この偶像に違いないといって、その魅力に惹かれていくわけですね。でバール信仰に入ります。それともう一つ、赤い印でしているのは、周りの国々です。ここにシリアとあります。ここツロとありますね。アンモンってあります。モアブ、エドム、ペリシテ、こういう国がですね、イスラエルを囲んでるわけです。で常にイスラエルはこの外国からですね、いつ攻めてこられるかも分かれないっていう状態にあったわけです。そういう状態の時にどうするでしょうか。 今のウクライナのことを考えてみたらいいと思います。ウクライナがロシアから攻められてますけど、その時ロシアは何を、今ウクライナは周りの国々に何を求めているかというと、武器をくれって言います。つまりですね、他の国々と同盟を結ぼうとするわけです。イスラエルが生き残るためには王様何考えるか、周りの国々と同盟をすればいいじゃないか、一緒になればいいじゃないか。しかもですね、この今のは小さい国ですけど、ここにアッシリアやバビロニアってあります。こういうですね、広大な領土を持った国々も出てくるわけです。でここにエジプトっていうのが出てきます。こういう国々はどこを目指すかっていうと、エジプトを目指すんですよ。豊かさを求めてエジプトを求めるんですね。なぜこうまっすぐ行けないかというと、ここアラビアの砂漠です。ここ、チグリスユーフラテス川ってありますけど、それに沿ってずっと攻めてくるんですね。エジプトに入ろうとするとどうしても途中にイスラエルがあるわけです。こういう国が攻めてくるんですね。じゃあどうすればいいんだ。信仰的に言うなら神様に信じて神様助けてくださいが正解なんですけども、同盟結べばいいじゃないか。同盟を結べば攻められない。で同盟結ぶんです。一番いい例がソロモンです。ソロモンはちょっと第一列王記の11章を見てみますと、列王記第1ですねの11章11章に、列王記第1、11章、616ページですね。616ページ。ここに、ソロモン王は、ファラオの娘の他に、多くの異国人の女、すなわち、モアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛したとあります。ファラオというのはエジプトですね。エジプトの王様の娘です。他にもモアブでしょ、モアブでしょ、このモアブ人の娘です。そしてアンモン人ですね、アンモン人の娘です。そしてエドム人の娘です。シドン人、シドンというとこつろとありますこの辺ですね、シドンですね、ひったいともうちょっとこっちになります。女、そこの人たち、女の人を愛したってありますけど、この女を愛したってどういうことかというと、同盟を結んだということなんですよ。女の人を愛する、結婚するっていうことは、親戚関係になって同盟を結ぶっていうことなんです。つまりここで、ソロモンはですね、多くの人の女を愛したとありますけども、その意味は、その国々と同盟を結ぶためにということです。日本でもそうですよね。日本でも、特に戦国時代なんか、そこに生まれた娘の人っていうのは、政略結婚のために使われますよね。あの家と同盟するために娘を嫁がせる。好きでも嫌いとかそんな関係なく、とにかくそのために女の人は使われていく。同じなんですね。同じなんです。国を守るためにこれらの国々と同盟を結ぼうとしたということです。ペリシテなんか常に戦ってました。でここのツロとあります、シドン、ツロシドンっていうのは貿易港があって非常に豊かなんですね。富を求めて一緒になったりするんですね。で同盟を結んで女の人を結婚するとどうなるか、この今の11章を見ていますと、女の人たちと結婚するということは、この女の人たちの持っている彼らの彼女たちの国々にそれぞれの偶像があるわけですよ。それぞれの偶像があるわけです。でその偶像も一緒に、奥さんが嫁入りするときに偶像も一緒に入ってくるということです。だから非常に同盟っていうのは危険なんですね。一緒の国になってその国と一緒に手を結ぼう、これは非常に危険なんです。そこには偶像崇拝が入ってくるという 危険性があったわけです。でそのためにイスラエルの国はソロモンの時代もたくさんの偶像が入ってきます。その後の王様の時代もこういろんな国の偶像が入ってきます。で抜けられないんです。その偶像崇拝から抜けられないんです、ね、でエレミア書にもう一回戻りますけれども、そのことを神様はどういうふうな言葉で言っているかというと、霊的姦淫ということを言っています。姦淫というのは結婚しているのに他の人に心を惹かれていく、要するに不倫ですね。それが姦淫という言葉を聖書は言っています。ちゃんと自分には奥さんがいるのに、ご主人がいるのに、他の男の人、女の人の方に行く、これを姦淫だと言います。それをこの偶像崇拝のことでも使っています。霊的姦淫ということで、誠の神様がいるのに他の神に行くこと、これが霊的姦淫なんですね。で、ここイスラエルとユダとあります。北イスラエル、南ユダに分かれるんですけれども、聖書ではですね、8節、3章の8節に背信の女イスラエルとあります。背信の女イスラエルが貫通をしたので、私は離縁状を渡して追い出した。しかし裏切る女妹のユダが恐れもせず自分も行って淫行を行ったのを私は見た。北イスラエルのことを背信の女と言っています。南ユダのことを、裏切る女と言っています。そのように神様は呼んでいます。つまり偶像崇拝を行っていったので、そのように言われているわけですね。じゃあなぜ彼らは偶像崇拝を行っていったのかですね。これはイスラエルの偶像の歴史です。これだけではありません。もっとあります、もっとあります。モアブの神バールペオル、イスラエルがですね、アラノを旅している時にモアブがですねイスラエルをこう誘うんですね。女の人たちがですね出て行って一緒にお酒飲みましょう、一緒に遊びましょう。それじゃそれが偶像崇拝に行くんですね。これはバールペオルって言います。でヨシアはエジプトの神々という言葉を使っています。やはりエジプトに行った時そこの偶像があったんですね。それからギデオンという人、300人で十何万の人を打ち破った、あのギデオンもエポゼって祭司がつけるものですけれども、それが偶像になっていきます。そしてダビデの妻の人のこのテラフィムというですね、これも偶像です。でソロモンの時代のケモシとモレクってあります。ヤロブアムの金の子牛、そしてアハブのバール、マナセのアシェラ像、もっとあります、もっとあります。イスラエルにはもっとたくさんの偶像が入ってきます。なぜこんな偶像が入ってきたかですよね。なぜこんな偶像が入ってきた。一つはその偶像がの信じている国の豊かさ、そしてまた強さ、そこに惹かれていくわけです。偶像を信じている国々が非常に豊かである、また強い国だと思ったら、その偶像にその秘密があると思ってこういうものを行くんですね。で、ですね、この中でもですね、特にこのケモシとかモレクっていうのは神様の意味嫌われるものです。で、どういう意味嫌われるかというと、子供を火の中に投げ入れていくわけですね。だから神様は意味嫌うと言ってます。で、さっきのソロモンもその意味嫌う偶像を信じたわけです。ということはですね、私たちソロモンというと非常に素晴らしい信仰の人だ、最初はですね。ところが晩年になって多くの国の人と結婚して、その国の人たちの偶像が入ってきた時に意味嫌うものも入ってきてるんですよ。ということはあのソロモンも子供を火の中に入れていたということです。そういうこともやっていたということですね。 それとヤロブアムの金の子牛ってありますけれども、このヤロブアムという人は北イスラエルの最初の王様です。で、神殿はその時南ユダにあったんですね。それでみんな北イスラエルの人たちがみんな南ユダに行ってしまうんじゃないか恐れて、もう南ユダの神殿に行くことはない、エルサレムの神殿に行くことがない、金の子牛があるぞと言って作っているんです。まあね、恐れる心からです。だから偶像に走るっていうのはいろいろな意味で恐れたり頼ったり、いろんな人間の中の欲望、弱さ、そういうものが偶像を作り出し偶像に走っていくということが言えるわけです。で、先ほどもありましたけれども宗教改革を行ったんですよ、ヨシアは。でも全然あと続かないんです。ということはですね、偶像を国から追い出すっていうのはすごく難しいことです。でもそういう民に対してイエス、神様はこのエレミア書で、さっき読みました3章の22節には、背信の子らよ立ち返れ、私があなた方の背信を癒そう。で、4章の1節には、イスラエルをもし帰るのなら主の言葉、私のもとに帰れっていうですね、彼らに語りかけているわけです。なぜ語りかけるのか、裁きがあるからです。偶像に行ったままの民に対して神様は裁きをするんです。4章を見ますと、4章の6節、エレミア書の4章の6節に、シオンに向けて旗を掲げよ、自分の身を守れ、立ち止まるな、私が来たから災いを、大いなる破滅をもたらすからだ。偶像崇拝に走ったこの民に対してですね、神様は罰を与えます。そしてこのゼデキヤという最後の王様の時代にバビロンという国がやってきて国を滅ぼしていきます。だから今のうちに立ち返れ、今のうちに悔い改めろということをエレミアは言っていくわけです。私たちにとって偶像っていうのはどういうものなんでしょうか。私たちにとって、もちろん私たちは、ね、偶像を拝んでいるわけではありません。何かの神様を持ってきてから、これ神様ですって言っているわけではありません、ね、お寺に行って、仏像を拝んだりとか、お宮に行ってそこの神殿にお参りするという、そういうことはないんだと思います。ただ私たちが作り出す偶像っていうものがやっぱりあるんだと思います。さっきも言いましたように、なぜ偶像ができるのか、人の弱さからです。何かあった時、私たちは何かに頼りたいんですね。何かにやっぱり頼るものを求めていきます。よく、お金っていうの出てきますけどもね、お金っていうのはすごくやっぱり難しいものだと思います。イエス様は、神と富とに共に仕えることはできないと言われました。で、ある富める青年がイエス様のもとにやってきた時に、永遠の命を得るためには何をすればいいですか。で、イエス様は立法にある言葉をずっと言ってきます。で、彼は、私は小さい時からそれを全て守ってきました、あと何が足りないでしょうか。イエス様は彼を慈しんでって言葉があります。神様の愛を持って彼に言います。あなたの持っているものを全部貧しい人に施して、そして私についてきなさい。彼はそれができずに悲しみながら立ち去ったとあります。なぜなら彼はお金持ちだったからだとあります。財産っていうのは旧約の時代には神様の祝福と捉えていました。それを捨てるっていうことはできないんですね。できないと考えました。なぜなら彼の考えの中には、お金が私を支えている、神の祝福が私を支えている、それはお金なんだ、財産なんだ という思いがあったと思うんですね。私を支えているのは一体何なのかという非常に根本的な問題があるわけですね。私が今生きているのは何によって生きているのか、何によって支えられているのかということです。先週の祈祷会で、法灯息子のお話をいたしました。ルカの15章で、3つのものがなくなりますね。1つは失われた羊、100匹のうちのうちの1匹の羊がいなくなっていきます。そして10枚の銅貨のうちの1枚がなくなります。そして、2人の兄弟のうちの弟がいなくなっていくという物語がありますね。どうかの話なんですけどね、私ちょっと昨日鍵をなくしまして、家の鍵、教会の鍵、あと、教会の入り口の看板の鍵、それがあった3つの鍵をですねなくしてしまったんですね。でもう家と教会ともう何回も何回も探すんですけどないんですね。あの時銅貨をなくした女の人って家の中をですね明かりをつけてほうきで一生懸命はばいていくんですよね。で見つけていきます。同じ気持ちなんですね。もし皆さんこの後掃除して見つかったら教えてください。亡くなった時の不安、あの時の気持ちっていうのは、あの女の人の気持ちが本当によく今分かってます。で、あの女の人はそれで見つけるんですよ。で、見つけた時にものすごく喜ぶんですね。法灯息子の話なんですけども、法灯息子はどうしてお父さんの元を離れたんでしょう。どうしてお父さんの元を離れたんでしょう。お父さんに、お父さん、あなたの持っている財産のうちの私がもらえる分をください。それで彼はそれを持ってお父さんの元を離れていきます。そしてそのお金を湯水のように使って全部使い果たしていきますよね。で、彼にとって2つの間違いがあったと思います。一つは自由を履き違えていたということです。彼はそのお父さんの元を離れたら自由になると思ってました。お父さんの元にあって、お父さんの元にいたら自由はない、いつまでも働かないといけないと考えてたわけですね。律法というもの、旧約聖書の律法というのね、律法は2つあるんですよ。一つは儀式であり、もう一つは道徳なんです。神様の律法は儀式律法と道徳律法の2つで1つなんですよ。だから、儀式的に言うならば、10回の後にずっと、捧げ物をするときはこうしなさい、こういうときの捧げ物はこうだっていう儀式をずっと言っていきます。でも同時に10回なんて読むと、殺してはいけない、勧誘してはいけない、盗んではいけないということも言われています。これ2つでセットなんですよ、ね。で、10回よく読んでいくと、何々してはならない、ならない、ならない、ならないということが非常に多いんです。で、それに不自由さを感じると神様を離れていきます。で、神様を信じるということは、神様の律法を守るということは、同時に道徳も守るということなんです。ですからね、今のエレミア書を読んで偶像に走った時の彼らはどうなったかというと、5章の6章でいきましょうか。6章の13節から6章の13、ごめんなさい、5章の25からいきます。5章いきます。5章の28節見ますと、5章の28節、彼らは肥えて艶やかになり、悪事において限りがない。孤児のために正しい裁きをして、幸いを見させることをせず、貧しい人々の権利を擁護しない。律法は正しい裁きをしなさいと言ってます。貧しい人を守れと言ってます。でも偶像崇拝をしていくと、神様の律法も守らなくなってきます。 神様の律法を守らなくなっていくと道徳的にも落ちていくということです、ね、だから平気で子供を捧げるんですね。子供を平気で捧げている人たちに殺してはいけないという言葉は通じないんですよ。バールという偶像は豊かさの神様です。そうするとそこに来るのは今度は性的な乱れなんですよ。性的に乱れているものに寛因してはならないという言葉は通じないんですよ。偶像崇拝をしていくと律法が通じなくなっていくんです。律法は通じなくなっていきます。殺してはいけない、寛因してはいけない、言葉が通じなくなっていきます。偶像崇拝しながら平気で、偶像崇拝は平気で子供を殺します。平気で性的に乱れていきます。平気で人を騙していきます。偶像崇拝はそういうものです。でも神様の律法は、神様を守っていくならば道徳的にも人を愛し真面目に生きて罪を犯さないということを大切にしていきます。そのことを言っていきます。でも偶像にはないんです、それは、ね、ですから放蕩息子はお父さんの元を離れたら自由になっていくだろう。これその考えと同じなんですよ。自由に何でもやりたい、その自由さっていうのは、気に食わない奴がいたならばやっつければいいんだとかね、もう道徳的に乱れても自分のやりたいようにやればいいんだという、そういう自由さに行くんですよ。だから放蕩息子が帰ってきた時に、あの遊女と身を鞭崩したあの弟っていうふうにお兄さんは言います。そういうふうに乱れていくんです。神様のもとを離れたものは乱れていくんですね。そしてお金を彼は持っていきました。でもそのお金は誰のものだったかって、お父さんのものなんですよ。でも彼はそのお金を自分のものと思ってしまっていくんですね。だから彼は自分のために使って湯水のように遊びほうけて全部使ってなくすんです。でもお金っていうもの、それで賜物って何か、神様が私に与えてくださっているものなんです。それは神様が私に預けているものであって、私のものではないんです。それが分かっていくと、私たちはこれをどのように使うかということも祈りながらこう考えていくようになります。そこに神様のもとを離れ偶像に走った人たちが考えられない。でも偶像を崇拝しないで神様のもとにいるならば、神様のもとにいて本当に自由なんだということが分かるんです。神様のもとにいるからこそ私たちは自由になっていくわけです。離れていって何でも自由だと思っていくと、自分でいろいろ考えないといけなくなっていく、いろいろ乱れていくんですね。で彼は、でもお父さんはどうしたかというと、お父さんって行くなとかね、お前なんかに財産はやらないとかね、そんなこと言ってないんですよ。弟の言った通りにやってるんです。神様ってちゃんと教えてるんですよ。律法でこうしてはいけない、こうしないといけない。律法の一番最初は、私の他に神があってはならないということですよね。神様はこの方だけだということです。教えてるんです。殺してはいけないということを教えてるんです。寛因してはいけないということを教えてるんです。でも私はあなたの元を離れたいと言ったら、教えてるけど、それこそが自由意志なんです。私は聞いて知っている、でも私は出ていきたいんだとなっていくわけですね。彼らが乱れていくのは当たり前なんです。彼らがここにあるように道徳的にどんどん落ちていくのを神様は知ってるんです。偶像崇拝を行ったならばこうなるっていうこともちゃんと知ってるわけです。その民に向かって神様は何と言われているかというと、4章の4節ですね。4章の4節、ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の放棄を取り除けと言ってるんですよ。 割礼というのは神様と正しい関係に入るということです。神の民となるということです。でもそのためには心の放棄を取り除かなければいけない。これは何か悪しき肉の思いです。それを取り除けと言ってるんですね。神様の言われたように歩みなさいと言ってる、と言ってるわけです。神様の言われた通りに歩まないと偶像が私たちに入ってきます。神様のあの放蕩息子がそうです。お父さんから離れて自分勝手にやった時にいろんな友達が来るんですよ。でも亡くなった途端に出てみんな友達いなくなりますね。誰も世話をしてくれないんです。神様から離れたらやってくるのは何かってサタンです。悪しき思いです。どんどんどんどんそれにのめり込んでいくんですね。でもお父さんどうしたかっていうと全部お前の責任だと言ってるわけではないんですよ。待ってるんですね。そして待って息子はやっと気がつきます。全部なくしてやっと気がつきます。お父さんのもとにはパンがたくさんある、買って帰ろうと言います。でも彼はその言葉の後ろに雇い人の一人にしてもらおうと言います。主人、父と息子の関係ではなくて主人と奴隷の関係でしか私はお父さんのもとに帰れないと思ってしまうんですね。でもその帰っていった息子をお父さんは走り寄って抱きしめて我が子よというわけです。お前は主人と奴隷の関係そんなもんではない、私の息子だと言って抱きしめてくださるわけですね。エレミアもそうなんですよ。あなた方はこんなこと、こういう罪を犯していけれども立ち返りなさい、神に立ち返りなさい、何回も何回もこのままだったら滅びるから、さあ立ち返りましょう、立ち返りましょうっていうことを何回も言ってるわけです。で、とですね、4章の19節から4章の19節に、私の腹渡、私の腹渡よ、私はもだえる、私の心臓の壁を、私の心は高鳴り、私は黙っていられない、私の魂が角笛の音と戦いの雄たけびを聞いたからだ。この私って誰かというと、これエレミアです。エレミアの言葉です。これはあの私という言葉、私がですね、漢字はエレミアの言葉です。私がひらがなになると神様の言葉になります。だからここはエレミアの言葉なんですね。で、彼はどう思っているか。彼は神様から裁きが来るっていうことを聞かされるわけです。このままでいったならば、あなた方は裁かれるっていうのを聞くんですよ。で、彼らが神様を捨てて偶像に行っている、道徳的にも乱れている、やがて裁かれるっていうことを聞いたときに、エレミアは、私の腹渡、私の腹渡よ、私はもだえると言って、彼はもう黙っていられない。神様からそのことを聞いた時にもう黙っていられないんです、エレミアは。だから人々に神様に帰って、神様を信じてください、神様に帰ってください、このままなら滅びますよってことを一生懸命言ってるわけですね。エレミアはただあなた方は偶像崇拝をしている罪人だ、このままなら裁かれるよっていうことを言ってるだけじゃないんです。神様からそのことを示された時に彼はものすごくもらえてるんです。離さずにはいられないんです。どうか悔い改めてくださいと言ってるんですね。これが放蕩息子のお父さんです。お父さんはその息子が帰ってきたのを見た時に、かわいそうに思いという言葉があります。かわいそうに思うっていうのは内臓がこうねじれるという意味です。それほどまでに、あ、かわいそうにと思うんです。ここでもエレミアはもだえているんです。この民をどうかして、どうか救われてほしい、民が立ち返ってほしいという思いを持っている。だから黙っていられない。偶像というものは私たちの欲望を満たそうとします。そしてまた私たちが弱いからこそ何かに頼りたい、そして頼るところを間違ってるんですね。ユダの国が周りの国とかですね、そういう偶像に助けを求めて、それは間違ってるんです。そこには何の助けもなく、ただ反対に滅びしかないわけです。 私たちは何を頼ろうとしているのか、何を頼ろうとしているのか、神様なのか偶像の力なのか。だからお金が頼ろうとするとお金が偶像になるっていうのはそういう意味ですよね。人を頼ろうとすると人が偶像になってきます。人を賜物に頼ろうとするとそれが偶像になってきます。偶像は私たちを違う方向に向かわせていくんですね。だから富める青年がイエス様に来た時にね、彼がそれを偶像としないで、これは神様が与えてくださったものだということを思った時に、はい、しよう、私は全部すべてを貧しい人に施します、あなたがそう言われるならば、あなたが私に預けてくださったこのものをすべてを貧しい人に施します、そして私はあなたについていきます。でこれはなかなか言えないのは、それが偶像になっているからです。またそれが私を助けると思っているからです。放蕩息子は全部をなくして、そういう意味で全部をなくした時にやっと神様が分かったんですね。そして父親のもとに帰っていきます。彼が父とこの関係ではもうなれない、主人と奴隷の関係しかならない、そしてそこでパンを食べて生き抜いていこうと思った時に、それしかできないと思った時に、お父さんは我が子よと言って走って抱きしめてくれているわけです。それが神様の思いです。神様はただ私たちの悪い思いを裁こう裁こうとしているんではなくて、帰ってきたならば全部許そうという思いでいるわけです。だから問題は私たちが帰るということです。神様のもとに立ち返るということです。私たちは自分の心をよく見たとき、私は何を頼っているんだろう、何が私を助けてくれると思っているんだろうということを本当によくもう一回考え直さないといけないんだと思います。そしてお金ではない、人ではない、物ではない、神様なんだということが分かったときに立ち返れるわけです。ですからそのためにはもしかしたら大変な目に遭うかもしれない、でもそれは神様が私たちを愛してくださっているからです。私たちを愛して私のもとに帰ってきなさい、そこにこそ本当の喜びがあり豊かさがあり自由があるんだってことを教えようとされているわけです、ね、私たちは神様のもとを離れたら豊かになる、自由になると思ってしまうんです。それが誘惑です。それが誘惑です。でも一番大切なのはその誘惑ではなく神様なんだということですね。そのことをエレミアは伝えたいんです。心をもだえてもだえて語らないといけないという思いで行くわけです。この時のエレミアは本当に燃えてたんですね。彼は神様からいろんなことを示されます。特に裁かれるということを聞いた時にこのままにしちゃいられないと思ったんですね。私たちもよく考えてみますと、私たちも聖書っていうのは神様は愛なる神であり許してくださる神様です。でももし帰らなかったらどうなるのか、そこには裁きしかないということを思った時に、誰かが言ってましたね、もし神様が私に地獄の姿を苦しみを見せたならば私たちはもうすぐに伝道に行くだろうっていう。だから私たちは本当にそのことを知っているものであります。でもその心のもだえというもの、エレミアのようにね、語らずにはいられないっていう思いがあるから私たちは語っていくんだと思います。どうか私たち、まず私たち自身がどうなのか、何を頼っているのかということを考えて祈って、もし悔い改めなければいけないならば、主よ、私があなたのもとに帰れますように。そしてまた人々がそのことを知らずに滅びに向かっていくときに、エレミアのようにもだえる心が与えられて、どうか私が語ることができますように、語る人を示してくださり、どうぞその人に語ることができるように、祈ることができるように、どうぞ私を導いてくださいというですね、本当にこの伝道する思いっていうのが私たちにも与えてくるんだろうなと思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。 エレミアは神様から御言葉を示されたときに、彼は民に語ろう、その口が与えられてきました。ユダヤの民は神様から離れ自分たちの勝手な行動をしていました。そこには道徳的な行いもなくなり、自分勝手な歩みしかありませんでした。本当に偶像を拝み神様以外のものを頼っていくときに、そこには自己中心の思いしかありません。しかし神様を信じ神様の律法を守ろうとするとき、そこには神様を中心に神様を愛し隣人を愛し自分を犠牲にするその思いが与えられます。神様、本当に私が今何を頼っているのか、そして今その結果今私はどうなってどのような思いを持っているのか、それそのことを本当によく思い考えることができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。